はい、それでは、今日は大無量寿経の続きですね。ページ数は19ページ。左から 1,2,3,4,5 行目ですね。如来の要言は世に超えて共柄なし、ね、要言、要言、要言っていうのは、まあ、広くですね、どんな人も受け入れてくれるそういうお顔っていうことですね。ね、苦しんでいる人も、ね、そうでない人も差別することなく、どんな人も心よく迎え入れてくれるそういう顔、ね、それが如来の要言、仏様のお顔ってことですね。やっぱりそういうね、やっぱ仏様を見ると私たちはなんて言うんですかね、心穏やかになるんですよ。まあ仏様っていうのはね、とても私たちは想像できませんけれども、もし想像するとしたらね、ああ苦しい時に辛い時にね、ああこの人ならば私の気持ちを分かってくれるのではないか、ね、辛い気持ちを、ね、みんなはね否定してくるけれども、この方ならばね、分かってくれるんじゃないか、ね、それはね味方になってくれるというわけではない、ね、味方になってくれるというわけではないけど、だからといって無下に否定するということもしない、ね、頭からあなたは間違ってますよっていうこともなければね、なんて言うんですかね、気持ちが分かってもらえると、そういう顔ってあるじゃないですかね、そういう顔ね、想像つきませんか、ね、あこの人のこの顔を見てるだけでね、ああ本当にね、落ち着いてくると、ね、あ今まで不安だったけどね、あこの人の顔をこう見てるだけでね、穏やかになってくると、そういう顔、ね、こういう顔ってどうやったらなるか、
余裕がないとそういう顔、
それはね六度満行によってそういう顔になるんですね。要言、だから世に超えて共柄なしということは、この世のどんな人よりも六度満行を実践されている方が仏様なんだと、ね、だからその仏様はですね、その六度満行を実践されて、多くの人を救っていかれた、そういう顔なんです、そういう顔。だから皆さんも六度満行を実践していくとね、要言になってい
い顔になる、
いい顔になりますよいい顔してますねってね、
上手でなくて、
顔
やっぱり磨かれて磨かれて、
そうそう、
作られてくんだよね、
そうそう、やっぱり人のためにどれだけね悩んできたか、人のためにどれだけ苦しんできたか、人の悩みをどれだけ聞いてきたか、人の苦しみをどれだけ聞いてきたか、ね、人の喜びをね一緒にどれだけ喜んでくれたか、今日鉄板でね、いや明かりがね、嬉しいことは私たちも嬉しいよってね、なわけないでしょそんなわけないね、私たちが頑張ってあなたが喜んでるならそれは嬉しいかもしれない、だけどね私と関係ないところであなたが喜んだって、ね、なんかこうじゃあ立花さんのとこ行けばいいんだよ、いやってね、 こういうなってしまうじゃないですかねえ。あんな人がね幸せな姿を見て私も嬉しいですと、そんな気持ちになれるかとそんな気持ちがあったとしたら、ね、菩薩だよ菩薩ね、菩薩のね心ってどんな心か、シムリョーシンって言われてね、4つの心を起こしなさいと、ね、それが慈悲喜捨と言われます。慈悲喜捨、これは菩薩が起こしなさい、菩薩になったら起こしなさいと言われる4つの心。この慈っていうのは、ね、慈しみの心。慈しむ心ってどんな心か、それはね、相手をですね育てていく。ちょうど親鳥がね、ひな鳥に、こう餌をね、取ってきてあげる、ね、そして外敵がね襲ってきた時には親鳥が身を張ってひな鳥を助ける。そうやって親鳥に守られながらひな鳥が育っていく、ね、これが慈しむっていう心なんですよ、ね、慈しむ。次に非っていうのはですね、これは苦しんでいる人がいたらその苦しみを取り除いてあげたい、ね、かわいそうだな、ね、一緒になってその苦しみをね分かり苦しみを取り除いてあげようとする心、ね、これが慈悲の非ですね。非というのは相手の幸せを共に喜ぶ、相手が幸せだったら私も嬉しいとこういうふうに思う心、これが気。最後の社、それは自分ね、自分自分という気持ちを捨てる、ね、今朝、鉄板でやっていたね、あかりがね幸せだったらね私たちも幸せだよと、気社の心ですね。私っていうのをこう捨ててね、あかりが喜んでいることを一緒に喜ぶ、できるわけないね。
ボンブには
ボンブにはできない、やはりドラマだから、うん、現実はそんな甘くはない、ね、でもそれを本当にやってくだされる人、それが仏様、ね、それを続けていくことによって、こういう妖言っていうね、苦しみをこうね受け入れてくれるような、相手の気持ちを分かるような、ね、そういうお顔が出来上がる、ね、ここでやっぱり顔っていうのは大事だよっていうことを言われてますね、うん、顔はその人のね人生を表します、ね、だからやっぱりね人間ね40を過ぎたら自分のね顔に責任を持ちなさい、ね、生まれつきの顔っていうのはありますよね、綺麗だとか、ね、綺麗じゃないとかね、だけど、うん、その人がどんな人生を生きてきたか、それはその人の顔に現れます、ね、だから正直で素直でね、優しく相手のことを思いやるような顔をね、そういう人生を生きてきたならばね、やはりそういう顔になっていくんですよ、ね、怒ってばっかの人生を送ってる人はね、怒りの顔になるわけですよ、ね、だからその人の人生が顔に現れるのでもうね、だからここでね妖言っていう言葉を使ってね、やはり顔にね仏様の ね、これ顔が素晴らしいっていうのは仏様の人生が素晴らしい、こういう意味です。だから世に超えて共柄なしっていうのはそのね、仏様が生きてきた人生というのはね、もう他の人が真似のできるような生き方ではないね。だから小学の第四は響き十方に流る。小学の第四って何ですかと言ったらですね、仏様のそのお徳に触れてですね、いやー仏様って素晴らしいですねと、そうやって、褒めたたえている声はですね、だからうーん仏様の声ではなく仏様のお徳に触れた人がね、いやー仏様って本当に素晴らしいな、ね、こういう仏様がいるんですよ、摂財大仏っていう仏様がいるんですよとね、みんながね、その仏様のことを紹介してる。それがもうね大宇宙に、ね、その声が届かないところがない。これは響き十方に流る。だからこの仏様の説法がっていうことではなくてね、仏様の説法を聞いた人がその仏様のお徳に触れてね、こんなに素晴らしい仏様がいるんですよ、そういう声がね響いていると。大宇宙、そういう、説法を法蔵菩薩は聞いたわけです。それで、ああ素晴らしいなと、私もこういうような人になりたいと、ね、皆さんそうなりたいと思いません？自分のことをやっぱりみんなにね紹介してもらえるような、そんなね素晴らしい生き方のできるような人になりたい。どうですか？いやー北海道に向井さんっていう人がいてね、
それは僕じゃない、
素晴らしいんだよと、その人のねお顔はね妖艶ね、
キラキラ輝いてね、
そうそうそう、ね、
いや釈迦様のその説法してる時のお顔がそういうふうに見えたっていうことで、
あ、これはねそういうことではなく、お釈迦様のお顔がそういうお顔ではなく、ここで大事なのは
そうじゃなく、
その妖艶っていうのはね、その人の人生を
その人
顔に現れたですね。だから仏様っていうのは人の苦しみを取り除くために人生をかけられる方なんですよ。誰よりも人の苦しみを聞きですね、人の悩みを一緒に悩み、そして人の喜びを自分の喜びのように喜びですね、言葉を考えですね、相手の心に届くように、相手の苦しみを取り除いてきたその人生がそういう顔になるわけです。ね。
深い人生だよね。
そうそう。だからそういう顔に触れて、ああ素晴らしいな。これ顔っていうのはね、自然とそういう風になっていくわけですね。あ、そういう人にね、法蔵菩薩もね仏様に触れてね、ああそういう顔になりたいと、ね、そういう人生を私も生きてみたい、ね、そういう顔になりたいっていうことはそういう人生を送っていきたいと、ね、こんな顔をしてる人がいるんだ、こんな幸せそうなね、こんな幸せでありながら嫌味でないね、そういうね顔をしてる人がいるんだ、ね、どうしたら私もこんな顔になれるんですかと、ね、それはねやっぱり同じ生き方をしないと同じ顔にはなりません。因果の通りですよね。同じ種をまかなければ同じ結果を売ることはできない。 顔にこう触れて、あ、だから顔が素晴らしいっていうのはね、その整形していく素晴らしいってことじゃないですか。そうではなくて、もうその人の生き方が素晴らしい、
にじみ出てくるもん
ね。そうそうそうそう、ね、内側のその心の状態がにじみ出てくる。しかもそんなね、その時の心ではなくてね、その人の、うん、ずっと培ってきたもの、生き方、それが顔となって出てくるわけです。だから、お釈迦様、あ、この石材王仏のね、仏様のお顔は素晴らしいなと。それはその人のその仏様の今までの生き方が素晴らしい。そうだね。その生き方に触れてね、素晴らしい仏様の生き方に触れて、法蔵菩薩も、ああ私も同じように生きたい、ね、同じように仏になりたいっていうことはね、仏様と同じような生き方がしたい、そういうことなんですよ、ね、私も仏様と同じように生きていきたい、人の苦しみを取り除くためにね、人の幸せを分かち合うために生きていきたい、人を育てていくために生きていきたい、ね、よくあるのが浄土真宗のね、門徒の中にね、ああ私は仏様を信じているから、阿弥陀様を信じているから、死んだら極楽に行けると、こういうふうにね思ってる人がいる。極楽に行ったら仏になれるんだ、仏になるっていう意味が分かってないんですね。仏になるっていうのは仏の生き方をしたいってことなんですよ、ね、仏ってのはあくまでも結果、その仏という結果を得るための行いが六度満行ですね。六度満行っていうのは何かっていうと、伏せ、
仏種をまかないで
仏にはなれないよね。そうそうそうそう。忍苦、精進、禅定、知恵、ですね。なんか何段大きくなってるような。伏せ、ね、自戒、忍苦、精進、禅定、知恵、ね、まず伏せっていうのはですね、それはどういうことか、ね、伏せっていうのは今まで自分のことしか考えていなかったものがですね、相手のことを見る。あまねくっていうのはこう今まで自分のことしか見ていなかった私たちがね、こう外を見るということ。伏せ、ね、周りの人たちを見る。今まで自分のために生きてきた人がね、自分の幸せだけに生きてきた人が外を見る。外には人がいます、ね、自分よりも苦しんでいる人たちもいる、ね、自分に助けを求めている人もいる。いろんな人がいます。今まで自分の殻に閉じこもって自分のことしか考えていなかった、ね、そういう人もですね、ここで言う伏せっていうのは、あ、相手のことを思う、ね、その時に大事な心が慈悲喜捨の心、ね、そうだな、苦しんでいる人がいたらその苦しみを取り除いてあげたい、ね、そしてまだね、 そこまでこう頑張れない人がいたら育ててあげたい、そして喜んでいる人がいたら一緒に喜んでいきたい、そして自分とね、自分に執着する心を捨てたい、ね、今まで自分と思って生きてきたね、狭い考え方を捨ててね、人のために、人の幸せのために生きていきたい、相手の幸せのために生きていきたい、人の苦しみを自分の苦しみのように思い、人の幸せを自分の幸せのように思って生きていきたい、それが仏になりたいっていう心なんですよね。それが不正の心、最初に起こるね、不正っていうのは慈悲喜捨の心を起こしなさい、ね、慈悲喜捨の心、だからここで言う不正とね、私たちがよくこうね、あ、じゃあ不正していいですかっていう、お金を渡したりね、する不正とは根本的に違う。何が違うかっていうと、それは育てていくっていうところが大きく違います、相手を。だから私たちがする不正っていうのは、不正は不正でも慈悲喜捨の喜捨の部分、相手の幸せを共に喜ぶ、そして自分の執着を捨てる、それは一時的なもの。それに対し慈悲喜捨、慈悲が入ると相手を育てていくっていうところまで入るんですね。苦しんでいる人の手を取ってね、苦しみから抜け出すところまで連れていく、ね、これが慈悲の心なんです。六の万行はこの慈悲が違うんですよ、的に、ね、慈悲の心である。慈悲の心っていうのは苦しんでいる人の、ね、手を取り、ね、苦しみから抜け出すところまで手を取って連れていく。
難しいね。
はい、
難しいね。
そうですよ、難しい、ね、もう途中でね、私なんて聞かなくてもいいんです、ダーンって切ってもね追いかけていって、何を言うんだよと、ね、
その心が必要ですね。
そう追いかけていって、
よく分かりましたよ、
ね、そして話をして、まあまあいろいろ苦しいこともあると思うけど、一緒に頑張っていこうよと、ね、そうやって、手を取って一歩進んで、二歩進んで、三歩進むとね、あれいないとまだまだ元にいるわけですよ。それで戻っていって、ね、よく話をして一緒に進んでいこうよと、ね、また手を取って一歩進んで、二歩進んで、三歩進んで、いないじゃないですか、また
悩むしね。でも今日ちょっとさ、
幸せ笑ってね、歩いてこないだから歩いて行くんだねってね、一日一歩、三日で三歩、三歩進んで三歩下がるって感じね。
やっぱり
進んでないじゃないかと、ね、どうしてね、どうしてあなたは進まないのって言ったらね、あなたが怖いんだもんとかね、あなたがね、もうちょっと優しくしてくれたらいいのにとかね、そういうふうに言うと、そうだねって言って自分を磨いていく、これが自戒。あ、よくあるのがね、自分はねできてないのに人にだけ言うってなる ね、
そうね、
よくね、お父さんとかお母さんは子供に言うんだよね、もう少しね勉強しなさい、うん、そしたら子供はね、お父さんの顔を見、お父さんは勉強してんのかな、ね、お父さんは勉強しなくていいよ、
昔いっぱいしたからいいって
、ね、お前はしなさいとかね、そういうのはねダメなんですよ。やっぱ人を育てる時の基本は自分がまず正す、 ね、自分がまず変わらなければ相手も変わりません。よくあるのが自分もできてないのにね、一人だけ要求する。こうしてくれと、ああしてくれと。でそれがね、人のためだと思ってる人がいるね。こう人にこう注意をしていくだけの人ってあるじゃないですか。会社とかでね、上司とかがこうふんぞり返ってね、こうやってね、こうやってで言うだけは言うと、お前はこうした方がいい、ああした方がいい、ね、これ なんでこれができてないんだ、こういうふうに言うことは言う。ところが聞いている部下の方はね、心の中でそう思ってんだね。これあんたはどうなんですか。あんたはどうなんですか。自分はやってないのにね、一人だけねやりなさいっていうのは、それはね仏教ではないんですね。だから自分がやっぱりねやることを、自分ができることを人に言う。いや、人にやってもらいたいことがあるならばね、まず我が身を振り返ってほしい。よくね、人に対していろんな不満をね抱く人がいる、ね、その時に仏教はねこう知られる。あなたはどうなんですか、ね、もう少し優しく接してくれたらいい。あなたは人に対して優しく接してるんですか、ね、もう少し謝ってくれたらいいとかね。あなたはねどれだけ人に対して謝りました。ね、自分はやってないのに人にだけ要求していく。でも六度満行っていうのはね、そうじゃなく、まず自分にっていうのが自戒なんです。
自分を反省してるんだね。
ね、だからまず自分が変わらなければ、ね、人は変わらない、ね、だから人に対して要求することがあるときは、ね、まあ、こういうふうになってほしい、ああいうふうになってほしい、そういうときはね、まず自分が頑張らないといけない。じゃあね、そうやって例えば優しくしてほしいと思ったらね、優しくしてあげなくちゃいけない。ところがね、自分が優しく接するとね、どうなるか。下手に出るとね、相手も下手に出てくれたらいいけどね。そう、図に乗ってくる。ね、私は優しく接しているのに、あなたはどんどんとね図に乗ってくる。やっぱり注意した方がいいんじゃないか、やっぱり怒った方がいいんじゃないか、怒った方が人は変わるんじゃないかと思う。でもそこをニンニクと忍ぶ、ね、しかも恥ずかしめを忍ぶって書いてあるでしょ。恥ずかしめって何か、バカにされることです。これが仏になるために必要な要言。ニンニクです、ニンニクです。ニンニク、これが大変。いや、仏教ってね、どういう教えか、ニンニクの教え。ね、ニンニク、忍ぶことです。なんでか、そんな怒ったって相手は変わらん、強く言ったって変わらん。自分だってさ、どれだけ変わりますか。
ちょっとぐらいはね。
仏教ね、1年2年3年と聞いてどれだけ変わりましたか。
ちょっとだけ
ねえ、
もう変わるね。そんな相手が変わるわけじゃない。
そう、そんな簡単に変わるわけないんですよ。 そこをニンニクでこうずっと忍んでね、ニコッと笑ってね、じゃあこうしてくださいねと。
これが大変だ。
そうですよ、ちょっとね、もう聞きたくないとか言ったからといって、もういいとかじゃなかった。それはニンニクじゃないわけですよ、ニンニク。ね、
そこをなんとかして
ね、やっぱり仏様っていうのは誰よりもこう待ってくれた人ですよね。 私待つは、ね、いつまでも待つはね、私このね曲を聴くたびにそうだなと、仏教だな、
仏教だわ、
たとえ誰かと、うん、たとえあなたに振り向いてくれなくてもってね、いやほんとそうだよ、あなたに分かってくれなかったとしてもね、待つわってね、いつまでも待つわってね、
おばあちゃんになってしまう
もう待つんですよ、待つ、これがニンニクね、
変わるまで待つしかないもんね。
そうなんですよ、自分はね、その間も自戒に努めるんですよね、自分は一生懸命正していく、ね、よくあるのがね、はい、相手が掃除してくれない、ね、なんで掃除しないんだって不満を持つんじゃなくて、私が掃除したらいい、ね、そう、私が掃除していたらね、相手は図に乗って、ね、余計掃除しなくなる、ね、それでもね、こんなに掃除したのにあんた何やろよと怒るんじゃなくて、僕はもう掃除が好きになったからいいよ、君は休んでいてね、いくらでも掃除してあげるからね、これをね喜んでやっていけばね、一緒にいる人もああ掃除がしたいな、こうねちょびっと思ってくれそのちょびっと思ってくれるってね、ちょっと動き出すとまたねもっとやってほしいと思っちゃう、それがね生じ、このちょびっとずつをね繰り返して繰り返して繰り返して人は変わっていくんですね、人が変わるっていうことはそういうものです、ね、だから待って待ってね、ひたすら相手が変わるまで、種をまき続けていく、これが六度万行なんですね。そういうことを続けていくと、ね、自分の心の汚れが取れて穏やかな人間になる、これが禅定。それによってより客観的に物事が見えるようになる、これが知恵、これが六度万行というものですね。はい、ね、ね、ここに書いてあるですね19ページの開門っていうのは、ね、不正と自戒とニンニクを足して開門と言います。だから精進三昧知恵ってこう書いてあってね、いわゆる六度万行のことです。これ六度万行が威徳ともがらなく師匠けうなりっていうことは、もう誰が真似もね、誰にもね真似ができないほど続けて行かれたってことです。何が一番大変か、六度万行で一番大変なのはニンニクです
本当にね、そう思うわ、
ニンニクです。仏教ってどんな教え、ニンニクの教えですね、忍ぶ、ね、忍ぶ、あ、私はねちゃんと声をかけてるのに反応してくれない、ね、もうちょっと喋ってくれたらいいの、いやそれも忍ぶんです。ねえ最近よく喋られるようになりましたよ。
どなたですか？
ねえ喋られるようになったじゃないですか。
よ
かったね。
あんまりわかんないけど。
いやいや、喋られるようになりました。もう以前と比べたら。聴聞姿勢も全然変わった。
今日眠ってたし、また。
いや、眠っている時もあったよ。でも以前はこうやって。
びっくりして。
そうそうそうそう。それがね、こうやってね、こうやって聞いてたよ。目が開いてた。っていう時もあった。
ああ、そうなんだ。
ね。
どうして眠るのって聞いてんだけどね。
いや、 やっぱりそれだけね、やっぱ少しずつ少しずつ教えが入ってきて、
変動がないんですよ、
ね、教えが入ってきてね、もう本当に忍ぶんです、さっさと待つ、ね、これが六度万行、
いや 本当に言った方がよほど早いかなと思うけど、言っちゃおしまいだなと思
うから、ね、そう言っちゃおしまいなんですそこをひたすら待つ、
私にぴったりでしょ
ねえ、そうそう
言っちゃおしまいだと思う、
そうですよ、気を長く
気を長くしまうから
渡せずに、
ね、
気は長くて、
そうそうそうそうそう、ほら
分かりました、気そんな長くか
気は長く
そういう
わ本当だね、
はい、
もう一回悪くなるくらい長いから
ねえ、そういうふうに来ませんでした
いやつくづく反省はしてるんだけどね、
ね、
腹は横に
腹は立てずにね気は長く
でしたね、これは私ね、
セグンダ
ー、まあ、いいかな、これ
ね、気は長く
そう、なかなか大変なことだね、
ね、今度のお礼状に書きましょうか
何に
一時でこうや
ってああ、参ったね、これ
日は長くてね、
日は長くね、
そうそう、
へえ、そうですね、
そういうことを
心得ましょう、
やっぱりね、心がけてきた人が仏様、その人生が顔に出るんです、
うん、磨かれる、ね、
ひたすらやっぱり相手がね変わってくれなくても自分はひたすら続けていく、そして相手に対してね不満を持つことなく忍んでいく、しゃあないか、
しゃあないか
そうそう、そんな簡単に人は変わりませんね、そうそう、
自分も変われないもんね、
人を育てる時のね大事な心がけはね忍ぶことです、
はい、
失敗してもね
失敗
心の中にしてるね、仕方ないよとね、自分が若かった時のことを思い出す
そこは忘れるんだ ね
自分が若かった時はねもっとやってたけどなってじゃなくてねいやいや若いんだから失敗するのも仕方がないと、
うん、ね、覚えるんだ、
そうそう、そうやって、忍んでいく、
うん、いや、お母さんだけどできるかな、
大変なことなんですか、
いやだから聞くんですよ、これ仏法を聞きながら、今の話を聞きながら、仏様はそういうことかね、
仏様はすごい、
すごいね、
ね、これが仏様の生き方、仏様の生き方は六度満行、そして仏様の知恵はですね阿弥陀仏からいただいている知恵なので、これが深く明らかによく諸仏の崩壊を念じ深きを極め奥を尽くしその外底を極む、これはどういうことかというとですね、仏様っていうのは仏像とかを見るとですね、こう頭の上にポコッと出てますよ、
そんなのある、
あるあるあるある、よく見てください、
ここに、
そうそうそうそう、ほらこうパンチパーマになってて、
あーパーマかかってね、
パンチパーマになってて、この辺がこうほら
ちょこっとね、
ちょこちょこっと、
そうだそうだ、
こう出てるね、あーこれ髪の毛がこんな風に固まってんだと、
束ねたりよね、
そういう風に見えますけど、これ違うんですよ、これね、頭自体がポコッと出てる、
あ、知恵が入ってんだ、
そう、これはね、何を表すかっていうと人間の知恵を超えた仏知を持っておられる、だから頭がもう一つ分あるって意味なんですよ、実際はね、頭がもう一つあるわけじゃない、
マイドフミでシリコン入れた、
シリコン入れた、実際はそうではなくて、
すごいね、
仏の世界とこう心がつながってるんですよ、うんうん、これが実際、ね、仏様っていうのは仏の世界と 常に更新してるようなもん、心がね、つながっている。そこからいつも知恵をいただくんですね。これをブツブツ想念っていうんです。
それが心を具税の仏地に立てっていうところだね。
いや違う、それはまた全然違う。これはいわゆる知恵をいただいているっていうことです、うん、仏の知恵を、仏の世界から、ね、だからこの仏の世界を、まあ、浄土真宗ではですね、阿弥陀仏っていうんですよ、ね、そして阿弥陀仏の知恵をいただいてこの世に現れた仏様を諸仏と言います。だから阿弥陀仏と諸仏って全然違うんです。阿弥陀仏っていうのは肉体を持っていません。それに対して諸仏っていうのは肉体を持っている。阿弥陀仏のお力によってこの世に現れた仏様、これが諸仏です。だから阿弥陀仏と、諸仏との関係、ね、阿弥陀仏のお力によって知恵をいただきですね、自由自在に説法のできる方を諸仏と言うんですね。だからこうやってね、阿弥陀仏に救われたならば、自由自在に説法ができます。説法をするってどういうことですかと、それはね、頭で考えることなく話ができます、うん、今これね、口が動いてますよね、はい、口が動いてるんですよ、ね、頭でこう、あ、次はこういう話をしよう、ね、こういう、話をしていこうとね、頭の中で考えて話をしてるわけではなくて、うん、口がですね、勝手に動くわけです、うん、ね、口が勝手に動く。だから皆さんも聴聞しているように私も聴聞している。
それにしてはよくにあったこと言うわね私に
いやいや、だからその仏様の力でね
全部あの
見通
しなんだろうと、
仏様のお力で話をされている迷いますね、ね、だからあここでね、深く明らかによく諸仏の崩壊、諸仏の崩壊っていうのがこの阿弥陀仏そのものですね、仏の世界、ね、諸仏の法の海、ね、
隠しようがないんだ
それを全て、ね、網羅している。深きを極め奥を尽くし、その外底を極むというのはこの仏様の世界すべての知恵を丸もらいして、そしてそれを皆さんに惜しげもなくですね、説法という形で、伝えていくと、こういう力をいただくわけですよ。これをブツブツ想念と、仏様と仏様はお互いに心が通じ合っている。ここで仏様っていうのは阿弥陀仏のことですね。だから阿弥陀仏と私が常に、心が通じ合ってですね、説法をすると。で説法するとどうなるかというと、仏の力がですね、私にこう流れてくる、ね、流れるとどうなるかって言ったら仏になってきます。仏の世界から仏のエネルギーがこう流れて説法という形でね、伝えていくわけですよ。そうすると一旦仏様のお力が私の体を通って教えという形でと、ね、出てきますから、私の体にこの仏様が一回通る度ごとに仏に近づいてくる、ね、だから仏になれる。どうやって説法していくだけね、それはやがて、聞いていく人もですね、説法ができるようにしていくわけです、うん、 こうやって仏様のお力がですね、諸仏を通して、私たちの方へ流れていく。そして私たちもまた説法していく、ね、これが阿弥陀仏のお力なんです。ね、この阿弥陀仏のお力が私というものを通ることを念仏っていうんですね。だから念仏っていうのは南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうにね、口で言葉を南無阿弥陀仏という言葉を言うんではなくて、具体的にこの仏の世界から仏の力が私を通ってね、こう人に伝わっていくと、これを念仏というわけです、ね、これが念仏、これは念仏、ね、仏の世界があるわけですよ。こう目には見えないけど仏の世界があって、それその世界から説法をするときには力をいただいて、で教えという形で皆さんに伝えていくと、ね、だから仏の力を受けて私がね、で皆さんに伝える、仏の力を受けて皆さんに伝える、これが念仏になるんです。念仏、仏を念ずる、仏を念ずるっていうのは仏の力が私をこう通るってことね。通る度ごとに汚れが取れるわけね。そして皆さんにガンと届くわけです。仏の力がね届く
ガーンと届く、
そうそうそう、仏様がの力がガーンと届くから、
ね、
ガーンと届く
わ
けです、ね、そうすると私もだんだんと仏になっていく、仏になっていくから苦しいわけです、ね、我習我という今まで自分だと思っていたものから離れていくからね。だから聞きたくない、ね、受け取りたくない、つまりなぜかって言ったらね、自分じゃないものに変わっていくから、肉体はそのままですよ。でも肉体に宿っている魂が今までの自分とは違うものに変わっていくんです。仏法を聞くっていうのはね、違う人間になっていくんです。それを肌で感じてるから嫌なんですよ。
変わりたくない、
変わりたくない。
ね、
だから仏法というのは自分を仏に変えていく力があるんです、ね、ところが仏になりたくないから反発する。そう、仏になりたくない、私は地獄に落ちたいんですと、
いや
極楽なんて言ってたまるか。ね、だから聴聞というのはそれ聞くだけでどんどん仏へ仏へと近づいていく力があるんです。
やっぱり仏になりたい心も育てられる
わけ。そうそう、仏になりたいという心も育てて、仏になりたいっていうのはこういう生き方がしたいってことです。
そのバランスがこうね、上に上がればもうちょっと楽にいけるかもしれないけど、我習能が強い間は辛い、
そうもう辛いわけですよ、ね、やっぱり仏説法を聞いていくっていうのはやっぱり辛いんですよね。聞きたくない、反発したいね、で最初反発するわけ、もうこれで十分です、お腹いっぱいですと。ところがある一線を越えるとズボンボンボンボンボンボンボンとこうね、受け取らざるを得なくなる。これを信心って言うんですよ。もう参りましたと、
峠を越えたら楽になる。
もうどんなに反発してもダメですと、
そうだ、
ね、もう受け取りますと、そうすると信心ができる。そうすると、うん、今まで反発していたものもあるんだけどね、もう受け取っていけるようになって、でまずどんどんどんどんと仏に近づいていくと、ね、そうするとこう、うん、風通しが良くなるわけですよ。今までこう、ね、一生懸命こう、バリアしていたのがね、ひびが割れてね、ズボズボズボってこう入るようになっていくから、そうするとまた私の中に仏の力がスーッと通るよ。通ると仏に近づいていきます。 念仏ですね。はい、じゃあ念仏してるとどんな心が起きるか。それは六度満行をしたいっていう心が起きるんですね。やっぱ人のために、人の幸せのために生きていきたい、人の苦しみを取り除いていくために生きていきたい、ね、やっぱり善知識がそういう生き方をするからね。ああ本当に善知識のようになりたい、ね、私もそういうふうに人の苦しみが少しでも分かるような人になれたらいいな、人を幸せにできるような人になれたらいいな、人を育てていけるような人になりたいな、ね、人を待ってあげられるような人になりたいな、ね、最初はね、あんなもうね、あの人はダメだよって思っててもね、仏法を聞くとね、いやそうだね、やっぱり待ってあげないといけないかな、迎えに行ってあげないといけない、
ニンニクで、
ニンニクで、やっぱり聞くとね、そういう気持ちが起きるでしょ
本当だね、ほっとばしてはなんか言って、
放っておいちゃダメだと、
そこで
磨
かれていく
んですね。そうそうそう
そう、そういうこと
だよね。
ね、そうやって徳が身についてくるんです。ね、そうやってやっぱりね、待ってあげる、ね、手を差し伸ばしてあげる、ね、一緒に求めていく、そういうことによってね、いい顔になるんです。ね、いい顔になりましょうよ。ね。そうやってね、続けていくとですね、無明と欲と無と世尊には長く増しまさずと。無明っていうのはいわゆる知恵がなく暗いことですね、そういうことがない、つまり仏の知恵をこういただいているね、仏様にはそういうね、愚かさっていうのはない。またいわゆる自分の、ね、都合の悪いものもちゃんと向き合っていくからね、ここがねやっぱり仏様だと思うんですね。自分の都合の悪いものを、逃げない、向き合っていく、大変なことです。わかります、大変、なかなかそんなことはできない。私たちは結局都合の悪いものを見たくないから、不安なことと向き合いたくないから欲を起こしてごまかす、怒りを起こしてごまかす。だけどこういうね、仏様にはね、欲を起こしてごまかすということはしない、怒りを起こしてごまかすということはしない、どんなに不安でもちゃんと向き合っていくと、ね、これをね、忍王獅子っていうんですよ。この後忍王獅子っていうのね、獅子のごとくってことです。獅子のごとく、獅子がね、いわゆる百獣の王ライオンが、そういうジャングルの中をこう駆け抜けてね、自分でこう道を切り開いていくように、獅子のごとく苦しみと立ち向かっていく、ね、ライオン、百獣の王ライオンっていうのは一匹になってもね、決してこうね、しょぼんとすることなくね、どんなに苦しいことでも困難なことでも向かっていく、やっぱここがね、やっぱり仏様の素晴らしいところですよね。仏様はね、不安なことや苦しいこと、辛いこと、嫌なこと、そこから 目をそらさずね、ちゃんと向き合っていくね。だからもちろん勇気が必要ですけどね、その勇気に満ちた人、それが仏様。やっぱり素晴らしいですよね。私なんてもう本当不安なことがあったらできるだけこうね、近寄らないでねああもうやだやだやだやだってこういうふうに思いますよ。
それは私だ
みんな一緒です。もうやだな、やりたくないな、ね、でもいやいやいや、逃げていてもね、問題は解決しない、ちゃんと向き合うしかないかと、そうやって 向き合っていく、問題と向き合っていく、それが人王志士
ね。解決しないもんね。
そうそうそう、いやー仏様ってね、そこが素晴らしいなと思います、うん、何がね素晴らしいかね、やっぱ不安と立ち向かっていく姿ですよ、ね、苦しいことでも逃げない、うん、そことちゃんと向き合って解決するところまで進んでいかれる、うん、ね、そういうところがやっぱり仏様なんですよね。それをね、法蔵菩薩はこう目の当たりにしてね、いやー、やっぱり仏様っていうのは素晴らしいなと、ね、こんな風になりたいなと、やっぱりね、苦しみから逃げないような人間になりたい、ね、不安なことやね、苦しいこと、辛いこと、そこ面倒くさいことから目をそらすことなくね、ちゃんと向き合っていきたいね、八百長問題にもって感じで ね、都合の悪いことにも逃げずに、解決をねしていくと、自分の心と戦うんです。
また腹が座ってるっていう。
そうそうそうそうそうそう、ね、そこがねやっぱり素晴らしいな。法蔵菩薩、これ法蔵菩薩は私たちですよ。私たちが仏様に触れたらこんな気持ちになると、うん、ああ素晴らしいなと、そんな風に自分も苦しみとちゃんと向き合っていきたい、ね、逃げることなく立ち向かっていきたい、人のせいにするんじゃなくね、自分の手で答えを出していきたい、逃げてる間にね答えが出てくれたらいいなとか、解決してくれたらいいなってね、それは人間ですよ、ね、結局解決してない。だからちゃんと立ち向かっていきたい、これが仏様ですよね。そういう仏様と触れると、やるしかないかやるか
本当だね、
あーやるか、やっぱりそうだよね、逃げてても解決はしないよね、頑張るしかないか、やっちゃいましょう、ね、誰しも不安を抱えています。誰しも嫌なことがあります。誰しも見たくないことがあります。臭いものには蓋をしろっていうことでね、見ないように生きていきたい。だけど仏教っていうのはね、その不安なこととちゃんと向き合って答えを出しなさいと、答えを出したらスキッとするから、そうそうそうそう、それを誰よりも続けていかれた方が仏様でね、人王志士、人徳無量なりっていうことで、そうやって誰よりも困難なこと、不安なこと、苦しみとね、向き合ってきた、ね、そして、飛び込んでいった、それ解決していった、そうやって限りなき徳を身につけていかれたってことですね。徳というのはね、楽して得られることはありません。不安なことと向き合って初めて身についていく、嫌なことと向き合って初めて身についていく。仏教っていうのはそうやってね、不安と向き合いなさい、嫌なことと向き合っていきなさい、
引き下がらないで、
そうそうそうそう、そういうことを進めてくれる教えなんですね。いやいや私もそうですからねえ、やっていくしかみんな一緒です。
みんなそれぞれに、
みんなそれぞれね、
ある
ね、
あるある、
いろいろ不安なことはあるだろうと、でもやるか
やるしかないなって思うよね。
そういう気持ちにさせてくれるのが仏様なんです、なるほど、ね、そういうことをここで教えられてるんですね。ちょっと休憩をします。